デラックスジャーニー。はい、皆さんこんばんは。夢を旅するパーソナリティ、デラさんです。私デラが人生という名の旅をする途中で出会った素敵な方々をゲストにお迎えして、思う存分おしゃべりしていただくトーク番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組を提供する夢の種放送局大阪本局スタジオよりお送りいたします。はい、それでは今回のゲストのとの出会いなんですけども、僕がですね、大阪でオートバイ関係の仕事をしている時に、そこの、本部長をされていたあの方なんですけども、大変お世話になったことです方で、本日は非常に緊張してるんですけども、お迎えしたいと思います。それではあのゲストの方をお呼びしましょう。株式会社 RS 太一代表取締役社長松原博さんに来ていただいております。どうぞ。
こんばんは、松原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。とても緊張してるんですけども、それではですね、ちょっと簡単な自己紹介の方よろしくお願いします。
今紹介いただいたように株式会社 RS 太一の代表取締役社長をやっておりまして、年齢は60歳、今年61になりますけども、はい、本当にオートバイが好きで、ずっと、大学の時ですね、大学京都産業大学、はい、でオートバイを乗り始めまして、本当にバイク好きが高じて、ホンダの系列のですね、ショールームをやってるホンダSRという会社に入りまして、はい、それから、今現在の、RS 太一に、はい、転職して今に至ると、簡単に言えばこんな感じですかね。
ありがとうございます、はい、それではですね、ここでジングルを挟んで、本編に入りたいと思います。それではこの後よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではトークの方進めていきたいと思うんですけども、松原さんとで、松原さんとお呼びしてもよろしいですか。
どうぞ。
ちょっとざくばらんにトークしたいなと思うんですけども、はい、松原さんと僕出会ったのはですね、僕が松原店というお店に勤めてたんですけども、はい、その時本店の方におられまして、はい、本部の方におられて、用品課を僕担当してたんですけども、会議なんかで顔合わすことがあったんですけどもね、松原さんはその当時オフロード、大きいオフロードの YZ400F というやつに乗られてて、あ、えらい難しいオートバイ、僕からしたらね、すごくハードルの高いオートバイ乗られてるなというイメージがあったんですけども、やっぱオートバイは好きで昔から乗られてる感じなんでしょうか。
そうですね、本当に学生時代、高校までは全く興味がないというか、スポーツばっかりしてたんで、ここ出て自転車はずっとやってたんで、中学から自転車でいろんなところサイクリングしてまして、でその本当に親友の一人が何を思ったか急に原付免許を取って、で中古の株を買ってきて、それで我々ずっとみんな仲間は自転車で、一人だけ株が来て、やるとやっぱり当然株の方が早いわけですよね。で乗せてもたら快適で、これ面白いなということ ですぐもう自分も原付の免許を取りに行って、でそのままもうアルバイトして貯めたお金で、ヤマハの MR50 というね、ちょっとやっぱりこれもオフロードっぽいような50cc の、オートバイを買って、でそれでやはり、いろんな近場のツーリング行って、もうたっぷりですね、もうバイク売って楽しいなと言って、 それからやはりまたアルバイトしてお金貯めて免許取って、はい、あの250のバイク買ったりとか、あとまた競技の方にも、はい、まあ、モトクロスオフロードのね、モトクロスの方をちょっとこうかじってみたりとかいう、はい、あの本当にどっちかというと、まあ、当時はオフロード系のオートバイにもどっぷり使ってた青春時代ですね。
あ、
は
い、なるほど。オートバイでも土の上を走ることが多かったということですね。で、まあ、あの車歴を伺ったんですけども、あのトライアルのコンペモデルというか、はい、あの車両も業さん所有されているんですけども、はい、あのトライアルの方もされてたということ。
そうですね、最初はモトクロス、まあ、トクロスというか本当はもうあの河原で乗ってたんですね、はあ、あの近場で、はい、私、まあ、家平方なんで伊予川の河原に行って、で、あの、まあ、当時はもう今みたいに今は綺麗な公園になってますけど、当時は本当に、はい、あの原っぱで、もうあのちょうどこうオフロードフラットでね、いい気持ちよく走れたんで、そこをずっと、はい、まあ、走ってたんですけど、まあまあ、まあ、下手なりに走ってたら向こうからあの白バイがバーッと来ましてね、白バイでもう土手をバーッ降りてきて、はい、僕らのところに来て、はい、これは怒られるのかなと思ったら
ですよね、
いや、あの、見たらあの全然怒るんじゃなくて、はい、ダメですかねって、いや別にあの周りで子供とか遊んでたらそれは怒るけど、誰もいないとこでね、こんなんあの別にやってる分かめへんのちゃうかなみたいな感じ でやってたら、まあ、あのただ君ら下手やなってね、うん、もっとあのちゃんと練習してあのやらなあかんわって、で、まあ、あのもっと本当に本格的にやったらどうやと、こういうとこじゃなくてちゃんとモトクロス場行って、あのマシンもね、あの、まあ、そのマシンでも取れるバイクですけど、そんなんでもいいけど、もっと本格的にやった方がも面白いよということをその白バイ隊員の方があの言っていただいて、それからやっぱりそうやな、一回ちょっと本格的にやろうかなということで、あのモトクロスを始めたんですね。
始めたきっかけは白バイ隊員、
はい、白バイ隊員ですね、はい、
まあ、運命の出会い
ですね。そうですね、本当にちょっと見てたるからやってみて、あの走ってたら、はあ、あかん下手やとか言うていろいろ教えてくれありました。
はい、気さくなおまりさんですね。
そうですね、今ではそんななかなかね、あの河川敷走ってたらだけでも怒られるところを、ちょっとあの教えてくれてね、指導までしてくれたという、はい、
なんか素敵な出会いが、そこからいわゆるコースに出ていくわけですね。
はい、
で、まあ、競技車を購入して、モトクロスコースへ。
うん、でも最初はやっぱりなかなかそのお金も、ね、競技者で、その当時まだ18で、あの普通免許も持ってなかったんで運べないんですよ。
あーはーはーは
ー。でそれで考えたら、あのオートバイ雑誌見てたら、そのモトクロスチームのクラブ員募集みたいな欄がありましてね、それが、まあ、あの近くでもないけど、まあ、森口の方であったんで、そのクラブに電話して、あの入れてくれということで入れたら、で話聞いてたら、そのクラブで何台かモトクロスさ持ってると、あるからこれ使えるよということで、これはええということで、もう早速そこ入って、でそのまあクラブショップも あったんで、そこでモトクロスウェア一式買うて買って、それでまあそのクラブ員の人が行くときに一緒になって連れて行ってもらって、まあ、そのクラブにある、まあ、結構もちろん古いマシンでボロボロでしたけど、それでももうね、あのガスエンジン入れて走れたんで、もう楽しんで、それで始めたというのがきっかけですよね。
きっかけですね、はい。でも車両まで貸してくれるお店があったんですね。
そうですね、本当ありがたかったですね。でもちろん他自体は全部洗車して自分で整備もしてね、
整備もして
やりましたけどね、まあ言っても2サイクルなんで、もうあのエンジンバーシブのリング変えるぐらいなんで、ね、あとエンジンオイルね、あのミッションオイル交換するぐらいですから、もう簡単にできたんで、
あ、なるほど、
それでもいい勉強になりましたね。
そうですね、そこでメンテナンスも学んで、
そうですね、フロントフォークのオイルシール変えたりとかね、そんなもしましたから、
はい、まあ、あとライディングテクニックなんかもそのクラブ員の方が教えてくれた
り、まあでもそんな上手い先輩そんなおれへんかったからね、まあ適当に走って、まあ、もともと下手やったからあんまりうまくもならなかったですけど、まあ、楽しかったですね。
ああ、そうですね、
はい。
まあ、そうやって、まあ、青春時代に、まあ、オフロードモトクロスに出会って、僕が勤めてた時の社長が、吉村太一氏なんですけども、はいはい、吉村太一氏との出会いというのはどういった感じで出会ったんでしょうか。
それはもう大学卒業してホンダ SR という会社に入りましてね、ホンダの、まあ、支店の各支店に、全国の支店の1階がショールームになってまして、
はい、
そのショールームのまあ、管理とか、
はい、
あとは、まあ、セールスプロモーションルームなんで、反則ホンダの4輪2輪汎用機 の、はい、反則部門なんですね、そこに勤めてた時に、はい、まあ、ちょうど当時の社長の あの、まあ、志村太一が、はい、まあ、あの本田との契約をしてたもんですから、まあ、たまにこのショールームを通って本田の方に、はい、上が、まあ、あの本田の大阪支店なんで、
はい、
そこにあの来てましたんで、まあ、それで挨拶して、まあ、二言三言喋るぐらいの付き合いというかね、それで、まあ、でもすごいその、まあ、感じのいい人やなと、あ、まあ、すごい、まあ、元小僧の中では神様みたいな、あの全日本チャンピオン3回取ってるんですね、すごい人なんですけど人懐っこいし、私らみたいな人にも普通に全く対等に話をしてくれますしね、そんなのがあっていい感じの人やなと思ってて、
はい、
でまあ、私もその頃にはもうトライアル、モトクロスはもうあかんな思ってもうトライアルの方に移ってたん で、でまあトライアルの装具、まあ、ブーツをその今のこの RS 太一が当時、まあ、アルパインスターズというところ の、 あの輸入代理店なもんで、まあ、そのブーツ欲しいなということで、
はい、
まあ、ちょっと安売ってくださいよみたいな話をしてあの安く分けてもらったのが、まあ、一番の縁ですかね。そのもとにいろいろお話をさせていただくようになって、
は
い、すごいなんか本当にこう魅力ある、人間的に魅力ある方だなと思って、あとお世話やったら別に今本田もオートバイに囲まれて仕事できたんでよかったんですけど、あのやっぱこの人となんか仕事してみたいな思って、でもすぐにホンダ辞めますわ言ってでもあのその吉村大志さんに直接あの僕雇ってください言って
、直接
あの、もうあの押しかけていったみたいな感じですね。
はい、あの当時はまだ外館にお店があった頃 の、
あのそれからちょうど今の場所に移った、本当にもう35年前ですかね、
はい、
本当に移ったあのその年ですね、
年に、
はい、
に入社という形、
はい、
あもうそこが出会いで、
はい、
あなるほど、まあ乗り手の気持ちが分かる人間がやっぱりあの物を作ったり物を売ったりするっていうのはやっぱり大きいと思うんですけどね、あの買う人に響くというか、うん、あのまあ、こういう思いであのオートバイ乗っててこういうの欲しいなとかこういうのあったらいいのになっていうのが分かりやすいですよね、やっぱオートバイしっかり遊んだ人、
まあ、そうですね、やっぱり自分で多分あの特にオートバイに関してはもう自分でやってない方が商品を作ったりとか、
うん、
まあ、お店の運営もそうでしょうけど、やっぱりあのライダーの気持ちが分からないとやっぱり何もできないんじゃないかと思いますよね。
そうですよね、はい、今も未だ現役でオートバイ乗られてます
もん
ね。
あもちろん
乗ってます。今はドカティでしたっけ。
そうですね、ドカはもう今はあんまりあの展示してるのがメインで今はどっちかというとこう BM でツーリング行くのが多いですね。
あ BM の方でツーリング行
かれるんですね。はい、ツーリングは BM で行って、あとはまあちょっとこうサーキット走行とか、
はい、
あの近場だとあのホンダの RC23V で、あのちょろちょろとあの近場走ったりとかは行きますね。
ですよね、
は
い、すごい高級なオートバイなんですけど、
ね、もう、まあ、高いのもね、あの会社で買えたままみんな本当にあの社員が頑張ってくれて、ああいうのを買わせていただいたんでね、はい、まあ、有効に使いたいなと思ってますけど。
そうですね、はい、僕乗った経験はもちろんないんですけど、あのどういった雰囲気のオートバイになるんですか、あの兄さんっていうのは。
もうあのもちろん高価なね、まあ、普通じゃちょっと考えられない2000万超えるオートバイなんですけど、でも乗ってみたら本当にもう乗りやすい、とにかく乗りやすいというのが一番まとえてると思うんですけど、
はい、
本当に、まあ、世界中の一番それこそ素晴らしいブレーキでも、サスペンションでも、
はい、
ね、いろんなもう最高のものがついて、でそれが本当にこう乗りやすい、
うん、
軽くって曲がりやすくって、はい、もう本当にこう自分が止めたい時に止まったりとか、アクセル開ければちゃんとスーッともうほとんどこうタイムラグなしに動いてくれると言いますかね、
あ
素晴らしいマシンだと思いますね。誰でも乗れる、初心者でも乗れる、
あ
そんな難しいことはもう全然ない、いいバイクですよね。
なる
ほど、はい、
なんかこう神経に直結したような感じですかね、まあ、思いの
だから本当が伝わる。そうですね、もうシフトチェンジも本当にこう、はい、カチッカチッとね、これもう変なあのフィーリングとか読みもしないしもうすごいですね。そこら辺はもうあれを乗ってしまうと他のバイク乗った時になんかガチャンガチャンとかもう全然こう感じが変わっちゃいますよね。
あ、はい、スムーズに
スムーズですね、
はい、ライディングができる、
はい、またぜひ今度乗ってください。
あ、 ありがとうございます、はい、いや緊張しても多分乗れないと思いますけど、あのストリートも乗られて、はい、あのサーキット走行もね、
そうサーキットも行きますけども、はい、ツーリングにもあの 去年は、伊吹山で、二輪館祭りウエストというのがやられてて、毎年、はい、奥伊吹の方なんですけど、
はい、
そこまでも、それも会社からそこまで走っていきましたね。
日産で行かれて、
はい、行きました。
あー、
はい、
もうツーリングも全然こなせる。
全然こなせますね、はい、
サーキットでも、はい、いわゆるサーキットレンジでも走れる。
サーキットは楽しいですし、ツーリングでも全然問題ないですね。
もう、はい、すごい音、マルチな音場ですね。やっぱそういうところ突き詰めてホンダが技術の粋を集めて作ったっていう、
ね、本当に素晴らしいオートバイですけど、まあ、なかなか買えないね本当に、ああいうのを、まあ、乗らせていただけるというのはありがたいなと思いますけども、
気になる方はね、RSたちの本店の方に展示してますんでね、はい、ぜひ見に行ってほしいなと思うんですけども、あとね、僕すごく気になったのが、ヤマハの、ね、RZV500 を、
はい、
所有されてたということなんですけども、はい、まあ、それにまつわるちょっとお話がある。
まあ、所有というか実際には本当に私の親友が、これまた親友が買いましてね、当時は非常に話題になった、
はい、
V4 のですね、本当にレーサーレプリカみたいな、
ですよね、
はい、まあ、当時ではワールドグランプリ 500cc のレプリカ、はい、ヤマハの YZR500 のレプリカモデルということでね、
はい、
当時多分、当時として80万かなんか90万か、なんか初計込みで100万ぐらいしたと思うんですが、はい、まあ、それを友達が買ったんで、もうすごいいいな、ちょっと貸してくれって、まあ、友達も、まあ、気のやつなんで、ええよって貸してもらって、そういう乗り回して、まあ、ツーリング、会社のツーリングで行こうかって、会社の前から、出て、勢いよく出たら、もう最初のコーナーで、
はい、
クラッシュしたという
クラッシュ
もう、もう以来クラッシュでもうマシン縦回りで、もうフレームまで行って見た瞬間にもうこれはあかんなとい う, もう
それも一発敗者みたいな敗
者ですね、でそれはもうだから当然すぐに新車を買って、ローン2年ローンかな組んで
組んで、
で友達に返したんで、一応勝ったことは勝ったと。
勝ったという。はい。それで、一応、車歴の中には入ってるんです、
はい。私の名義にはしてませんけども、一応、お金は全部僕が払ったのを、勝ったというふうにしています、
ね。あ、そうです。
はい。
あれですね、上がってす、一つ目の左ですかね。
緩い左です。
緩い左
です、ね。ヘアピン行くまでの緩い左。
緩い左で。
信じられへんような、こんなとこでこけるかみたいなところでこけちゃいましたんで。はい。
体の方は大丈夫ですか、その時は。
そう、大丈夫ね。腕と手の甲かな、足の指かを折ったぐらいですね。
うん、ああ、そう
か、
はい。ああ、一応骨折をされたん
です。骨折したね。さすがに。
まあ、当時は、ね、レーザースーツ着てるということではなかったですね。
なかったんですね。もう本当に軽装で、今思えばもうとんでもない。ことで
ラフな感じの
そういう薄いね、今やったらもうやっぱりこう全てはやっぱりレザースーツとかレザージャケットとか、当然そこにやはりちゃんとしたプロテクターが入ってるというのが、まあ、当然なんですけども、まあ、当然私もみんなにそういう格好でね、ちゃんとした正しいウェア着て乗ってよというのを今みんなに一生懸命言うてますし、はい、
もう身をもって体感したというか、
そうですね、
これはもう装備は必要やと、
もう絶対、本当、まあ、その時に死ななかったのが不思議なぐらいの、
あ、ね、
まあ、クラッシュだったんで、まあ、本当に、ね、そういう死んでたらもう終わりで、そういう、まあ、悲しい事故はオートバイの場合、非常に多いと思うんで、
ね、
まあ、たまたま私の場合、運が強くて、まあ、生きてたんですけども、本当にこれはもう気をつけないとダメだなということで、今、本当にもうみんなに、ちょっとちょい乗りでもね、もう本当にちゃんとした装備をしていただくということで、ですからもう当社では、パート社員の方まで、
はい、
スクーターでも、オートバイで、はい、通勤される方は、チェストプロテクターという胸部プロテクターですね、はい、これともヘルメットもしっかりとしたものをですね、顎ひももちゃんと締めて、通勤していただくと、いうことがもう決まりになってますので、
なるほど、
はい、
やっぱりね、そういうとこから徹底していって、まあ、オートバイ、ね、楽しい危険なんですけどやっぱ楽しいもんなんで、
はい、
より安全にね楽しむためにはやっぱり、ね、装備は必要ですよね。
オートバイはじゃあ安全かというと決してやっぱりどうしても二輪なもんですから、不安定ですし、
そうですよね、
少し本当にこう使い方を間違えば凶器にもなりますんでね、これは安全とは言えないですけど、それをちゃんとわきまえて、はい、しっかりとした安全装具を身につけてやれば、こんなに素晴らしい乗り物はね、本当にもうないと思うんですよ、これだからこれだけもう世界中でね、愛されて非常にこう、大人の趣味としてね、世界中に広がっているというのはもうその素晴らしさがの証明だと思うんですよね、はい、
僕もねやっぱりオートバイなかなかやめれないとか、まあ、やめる気もないんですけど、やっぱ小さい排気量 なんですけど、まあ、ずっと乗り続けたいなという思いがあって、やっぱそれに装備っていうのはどうしても必要になってきますね。
そうですね、だから皆さん大きなその 1000cc のオートバイに乗るときにはちゃんとして、じゃあ 50cc の、ね、スクーターやカブ乗るときは軽装というのは、これはもう本当に大きな間違い
です、ね、
実際にあの二輪車の死亡事故、非常にやっぱりあの 125cc 以下 の、あの原付きのでの死亡事故って非常に多いんです ね、
多いですよね、
はい、これはもう本当に多分あの半分近くかな、一番多いのは多分そこの 125cc 以下が一番多いと思うんですよ、はい、ですから本当にあの気をつけないと、それはやっぱ油断するとあの大きなあ疾病が出ちゃいますよね。
そうですよね、はい、まあ、オートバイの大小に関わらず、はい、ね、やっぱ危険、ね、その交通の中に入っていくっていうのも、ね、もう大小関係ないですから ね、
そうですね、
スピードレンジとか もう
40キロくらいで車にぶつかったらものすごい衝撃ですね、
は
い、
ですよね、
はい、まあ、あのそういうのはあの自動車工業会社さんと一緒にあのテストしたことあるんですよね、はい、それで本当に車の速度が30キロで、うん、オートバイも、まあ、40キロくらいで、はい、それでもうもうバイクも粉々になりますから、ものこんな衝撃がある方も40キロですよ、もうスクーターでも出してるスピードですから、
ね、もう通常
もうそれでもうあのダミー人形 もうすごい衝撃を受けますし、オートバイはもう本当に、ね、あのフロントタイヤがあのフロント自体がね、もう剥がれあのもげちゃうぐらい、
もげちゃうぐらいの、
はい、ものすごい衝撃、
衝撃、
だから本当にもうね40キロしか出せへんからというのはもう大きな間違いで、
うそうですね、
はい、
もうやっぱ舐めてかかるとダメですよ ね、
オートバイは本当にあのしっかりした装備がもう大原則ですね、
必要ですよね、はい、まあ、世界戦の競技の中でもあのエアバッグなんかが、はい、義務付けられるようになったりとか、はい、まあ、そういうまあ、日々進化もある、はい、業界なんですけども、はい、MotoGP なんかにもよく行かれますよね。
そうですね、まあ、当社でも、まあ、MotoGP の、はい、トップライダーを、まあ、契約させていただいてるんで、はい、まあ、当社スタッフはもう前線、全部世界中駆け回ってサポートさせていただいてまして、私も、まあ、そう昨年そうですね、5、6戦ぐらいはちょっと まあ、見には行きましたですね、
はいはい、で契約 の、 シャリーン選手が、はい、ルーキーオブザイヤーも
取れなかった
です、ね、最初
でその前にね、オランダで、あ、オランダあのオーストラリアで、10位走っててこけちゃって、あれでねちょっと取れなかったし、あそこで完走してたらば多分取れた可能性もあったと思うんですけど、
母国、はい、マレーシアでは結構ね、
まあ、10位で、はい、最後尾からね、予選がダメで完全失敗しちゃって、最後尾から追い上げて10位に、はい、ね、なったんです、すごい喜んでましたね、
もうついだったんですけども、はい、取れなかったんですね、まあ、来シーズンね、また新規一点ですよね、新しいチームで、
そうです、チーム自体はテック3なんですけど、そのマシンがヤマハから KTM に変わりました、
KTM に変わったんですね、はい、で、まあ、今シーズンの活躍も期待したい
と、ね、ですね、まあ、やってくれるんじゃないかと思いますけどね、
はい、アジアの選手がやっぱりこれから伸びてくるっていう感じになるんですが、今はねヨーロッパ勢スペインとか強いですけど、
そうですね、もう人口がやっぱ圧倒的にオートバイ乗ってる人口が多いですから、まあ、それ今まではもちろんスペイン、イタリアというのはそういうオートバイ乗っておられるね、そのビッグバイクが多かったんですけども、全体的にその絶対数としてはもうアジアの方がものすごい数を乗ってますんで、まあ、多分インドネシアで行けば、まあ、人口は2億5000万ですけども、はい、オートバイがだいたい年間に、まあ、多い時ですともう800万台超えるぐらいね、はい、売れるわけですよ、それがもう毎年700万台800万台売れるんですから、はい、ものすごい数の方がオートバイに乗ってるわけで、
乗ってるってことですね、
でまたそういうMotoGP とかレース好きなんですよね、
あ、競技、
そういう方がどんどんどんどんこう大きなオートバイに今シフトしてますし、そういうの中からやっぱりこう出てくると、まあ、ものすごい数の中から来るんで、そういう本当にマルケスやロッシのようなね、才能にあふれた素晴らしいスーパースターが、今後アジアから出てきても何ら不思議はないと思いますし、おそらく出てくると思いますね、
ですよね、はい、ここにすごいすごい期待をしているんですけども、はい、まあ、競技人口も多いというか、アンダーボーンのレースなんかも若者が、
そうですね、
一生懸命やっておられて、はい、やっぱあれですよね、この日本では若者オートバイ乗ってなくはないと思うんです、僕も結構見るんですけど、やっぱ競技っていうところまでは難しいんでしょうかね。
そうですね、それはもう全然違いますね、まあ、大阪モーターサイクルショーとか東京モーターサイクルショー、本当にもう年々、はい、来場者が増えてまして、
増えてますよね、
特に若い方が非常に 多いんですよ。
ですよね。
ですから若い方がオートバイに興味を持っていただいているこの傾向は間違いないんですけども、
はい、
ただレースの方かというと、あまりこうレースには、興味ない方、オートバイは興味あるんだけど、レースのまではという方がやっぱり日本の場合まだ多いですよね。
多いですよね、はい、なんで、まあ、そのあたりをね、サポートするためにアレス隊長はレザースーツ、すごくお手頃なものから、お手頃なんですけど、きちっと装備を整えたものを販売してるんでね、まあ、僕もスーツ着てるんですけども、はい、やっぱりもうちょっとね若い人にそういう競技になんとか目を向けてもらえたらなという気はするんですよね。
そうですね。どうしてもやっぱりレースというとハードルが高いというか敷居が高いというかね、お金がいるだろうとか危険だろうとか、いろんなイメージがネガなイメージがたくさんあると思うんですけど、
はい、
ただまあ青木拓磨さんなんかがやっぱり連帯といってね、レンタルバイクで、まあ、気軽にレースに参加できるという非常にね、リーズナブルな金額でレースを体験できるというようなね、はい、もう年間30戦以上やってくれてるんですよ。これまた関西でもやりますし、
はい、
その時は本当にオートバイも何もウェアもね、まあ、レンタルもありますから、本当にマシンなくてもレースができるというね、そういったものもそういったところでぜひレースを、まあ、体験していただいて、ぜひチャレンジして楽しんでほしいなと思いますけどね、
でもそういう企画されてると入り口がすごく、
はい、
ハードルが低いというか、
女性の方も多く参加されてますん で、
で
マシンも本当にノーマルマシンで、エンジンパワーがそんなない、もうみんながイコールコンディションなんで、
はい、
面白いんですね。
あ、なるほど、は
い、パワーなくてもみんなが同じバイクなんで、本当に接戦になるんで、とても面白いと思いますね。
あ、もうそれが今までは関東だけしかなかった。
いや、もうそうですね、関東中心に、一応全国やってるんですよ。九州までありますし、ただ関西のところがね、やっぱり年間去年1000、2000かな、今年も1000ぐらいしかないのかな。
あ、少
ないんですね。でも中部とかもありますし、ちょっと出ていただければね、関東はもう本当にこう多い時はもう月に2回3回ぐらいやってるんじゃないですかね。
あ、はい、ですね、話はちょっと尽きないんですけども、はい、こうしましょう、また来てもらいましょう。ちょっとね、収まりきらないです、
はい、
もっともっとお話したいことがあるんで、またご都合が良ければ、
はい、
第2回第3回とちょっとまた来てお話ししていただくわけにはいかないでしょうか。
わかりました。
よろしいですか、
はい、
じゃあちょっとジングル挟んでエンディングトークに行きます。早いもんです。もう時間が来ちゃいました。
あっという間でしたね。
全然足らないんで、はい、またですね、申し訳ないんですけども、オファーさせてもらいますんで、またいろいろと楽しい話聞かせていただきたいと思います。本日のゲスト、株式会社 RS 太一、代表取締役社長松原博さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。